ええー、やるぞーっていうことで、もうちょっと分け取ってるんで テンションが若干違うかもしれないんですけど、はい。まあ、とりあえず、何でしたっけ？ローモーザ・ギャラクシーの、発展ダイヤル3ですね。コスト3から、ちょっと進めていきます。はい。で、多分ね、今回3と4になると思うんで、で、最後は5と6。っていう感じにしようかなと思ってるんですけど。で、エイリアンリサーチチーム、もう行きます。はい。エイリアンリサーチチーム。で、探索。1枚ですね。探索で、フェーズの終了時に追加で1枚タイルを引いて、建設地区に置く。で、エイリアンテクノロジーのね、ダイス、黄色ですね。を、偵察に少なくとも1つ使ったのであれば、1銀河クレジットを得るっていうやつなんですけど、これね、ちょっとまず、もしかしたらちょっと、似たようなことをちょっと喋ってしまうかもしれないんですけど、まずですね、パワーの個別解説言いますね。全員の任務が終わった後、フェーズ終了時の、すべて捨てられたタイルを戻す前に追加タイルを引くっていうところですね。で、あとですね、もう一個、ありまして、これちょっと Q&A を読む感じになると思うんですけど、いくつかのパワーは、エイリアンの探索者と書かれている、エイリアンのダイスは探索面がないのに、どうやったらエイリアンの探索者を用意できるのかってことなんですけど、答えはですね、エイリアン、あ、ごめんなさい、リアサインパワーを使って、探索フェーズにエイリアンダイスを置くか、探索を選択するために、エイリアンダイスを使うか、探索へワイルドの面、が示されたエイリアンダイスを置くっていう、まあ3種類の方法があるんで、それのどれかを使えば、エイリアン探索者っていうのが用意できるというふうに書かれてますね。で、ですね、まあつまり、何が書かれてるかっていうと、要はエイリアンのダイスってちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、探索者の面がない。まあ、要は目ですね。アイですね。目の面がないんですけど、まあ、それがなかったとしても、何でしたっけ？探索っていうフェーズに割り当てられたエイリアンのダイスは、エイリアンダイスは、エイリアン探索者っていうふうに扱っていいみたいですね。まあ、どういう割り当て方をするか、ちょっとさっき3種類あったんですけど、まあ、とにかく、エクスプローラーのフェーズに割り当てられた黄色のダイスは、エイリアン探索者っていう扱いにしていいみたいですね。なので、ちょっと、エイリアンリサーチチームの元に戻るんですけど、エイリアンテクノロジーの、黄色ダイスを偵察に少なくとも1つ使うっていうのは、まあ、そういう意味みたいですね。で、少なくとも1つなので、まあ、複数使っても、1銀河クレジットしか、まあ、得られないというものですね。ただ、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、フェーズ終了時に追加でタイル1枚引けるということは、まあ、実質的にダイスが1個増えたことになるので、まあ、それで、その、パワーの強さが、まあ、担保されているっていうものみたいですね。はい。フェーズの終了時に、まあ、そういう処理をするということみたいですね。まあ、追加ダイスが自動で1枚、1枚1個得られるので、で、何でしたっけ、雇用とか必要ないんで、まあそういう意味では結構いい、何ですか、能力なんじゃないですかね。まあで、あとさらにエイリアンのダイスが用意できてれば、まあ、使い勝手がもうちょっと良くなりますし、はい、まあそういうタイルですね。はい。で、次、エイリアンアップリフトブループリントってやつなんですけど、まあ、ブループリンツって書いてるんですけど、ブループリントで、はい、いきます。まあ、S はもうちょい基本的に読まない感じで。で、これがですね、効果が3で移住ですね。で、遺伝子工学緑とエイリアンテクノロジー黄色のワールドタイルは完成に必要な移住者のコストが1下がるってやつなんですけど、まあ、要は緑と黄色に関しては、建設コストが下がるってことですね、1。っていうやつなので、まあ、どうなんですかね。ただですね、何でしたっけ？ 1、完成すると1銀河クレジット得るっていう効果があると思うんですけど、まあ今まであったと思うんですけど、完成に必要なコストが下がるっていうやつのが、このゲームでは、まあ、コストが高めに設定されてるんですけど、まあその理由としては、何でしたっけ？ まあ、基本的に両方とも同じことを意味しているんですけど、最終的には。ただ完成に必要なコストが下がる方が、ゲームとしては使い勝手がいいんですよね。というのは、要は建設地区で建設途中の、タイルができてしまうと、次のラウンドで、そのダイスを使うことができずに建設エリアにプールっていうかね、なんていうんですかね、まあ一時保留みたいな状態になってしまうんで、次のラウンドで触れるダイスの数が減っちゃうんですよね。なので、なんていうんですかね、完成しようとしているタイルに関してはもうより素早く完成させて、市民エリアにそのダイスを置く方が、まあ使い勝手がいいんですよ。っていうのは、まあ、何ですかね。一応、何でしたっけ。帝国の管理で、呼び戻しっていう、リコールっていうコードが取れて、建設途中の、タイルも、カップに戻すことができるんですけど、それは、その、完成から一歩遠のいてしまうんで、やっぱり損なんですよね。なんで、完成をさせて市民エリアにおいて、銀河クレジットを使って回収するっていう行動を、まあ、より早くやった方がいいので、建設コストが、まあ、下がる方が、まあ、強力っていう扱いになってるみたいですね。で、これに関しては、緑と黄色だけですね、に関して1下げるっていう扱いになってるみたいですね。はい。で、次。エグゼクティブパワーってやつなんですけど、これはですね、フェーズセレクションで選択したフェーズで労働者ダイス、ちょうど2つをリアサインできるってやつなんですけど、これから出てくるタイプのリアサインのやつで、フェーズセレクションでまず、ダイソー1個、まあ、自分のやりたいフェーズに割り当てることになるんですけど、そこに割り当てたフェーズに対して、労働者ダイス、まあ、任意のダイスでいいんですけど、をリアサインできるっていうタイプのものですね。で、これは、ジャスト2じゃないと、ちょうど2つじゃないといけないので、1個だけってことができないんで、まあ、少し使い勝手が悪いんですけど、まあ、ただ、そのフェーズを、なんていうんですかね、より積極的に行いたい場合は、2個でも十分な数だと思うんで、まあそういうものになってるみたいですね。1個はできないけど2個じゃないとできないっていうタイプですね。で、まあ、かなり、使い勝手がいいとは思うんですけど、ので、まあコスト3ぐらいになってるみたいですね。はい。で、次。フリートレードゾーンってやつなんですけど、これ3で移住。で、灰色のワールドタイルは完成に必要な移住者のコストが2下がる。ただし2以下にできないっていうやつで、これって、まあちょっとわかんないんですけど、3の中でちょっといまいちなタイルなんじゃないかなと思うんですけどね。というのは、まあコスト2下がるんで、すごい灰色のワールドタイルの建設が楽になるんですけど、タイルのちょっと構成を確認してみるとですね、ワールドタイルの中で、まあ、55枚あるんですけど、その中で灰色のワールドタイルで、コスト3以上にしか適用できないんで、まあ、3以上のものを確認してみると合計で6枚しかないんですよね。なんで55分の6なんで、すごい確率が低いんですよ。なので、まあこれちょっとどうなのかなと思ってるんですけど、ちょっと2だと安すぎるような気がするんですけど、3だとね、ちょっと割高じゃないかなと思っちゃうんですけどね。まあどうなんですかね。ただ灰色の、ワールドタイルで、要はコスト3以上のものって結構強力なものが多いんで、まあそういう扱いにしているんですかね。ちょっと、2以下にできないっていうのはやっぱね、制限が結構厳しいので、まあどうなのかなという感じですね。あと実質ですね、灰色に関して言うと、灰色のコスト3以上は、消費ダイスですね。紫のダイスを増やすためのものなので、まあそういうのがあらかじめ分かっていれば、まあうまく使えばいいのかもしれないですね。紫ダイスを得るために、灰色のワールドタイル3ですね。3以上のものは立てるんで。で、ちなみに2以下に関しては軍事になってますね。すべて。はい。っていうものみたいです。はい。まあ、ちょっと適用できるタイルが少ないんで、ちょっとどうなのかなっていう感じはしますね。はい。 で、次、ギャラクティックインフルエンスってやつなんですけど、これ、労働者ダイス1個を好きなフェーズでリアサインできるってやつなので、すごいシンプルな効果なんで、これ結構強いんじゃないかなと思うんですけど、何にも制限がないんで、要は手持ちのダイス1個を、完全にワイルドとして扱えるので、結構強い感じはするんですけどね。はい、次いきますね。ギャラクティックマンデートってやつなんですけど、これちょっとややこしいやつで、命令を作ったと、ごめんなさい、命令を使ったときは、他の労働者ダイス、を3つ、1つはできないってことらしいんですけど、まで、好きなフェーズ、分散化へリアサインできるっていうやつなんですけど、ですね、ちょっと命令についてもう一回確認するとですね、命令は2個ダイスを捨てて、そのうち1個好きな、フェーズに割り当てれるっていうものが、まあそもそも命令なんですけど、で、まあそれを強化するものとして、コスト1ではバックアッププランニングっていうのがあったんですけど、今回のギャラクティックマンデートっていうのは、その、ごめんなさい、命令の、効率を上げるタイプのものですね、3つまでなので、まあ2つでもいいんですけど、まあ仮に3つだとすると、最大効率になるんで、3つだとする4個捨てて3つをリアサインできるなので2対1から考えるとかなり効率いいですよね。1個ダイス捨てるっていう、まあどっちにしろ1個ダイス捨てることになるんで、どっちにしろ1個ダイス捨てるんだったら、まあ4分の3の方がかなり効率が良くなるんで、まあ結構意外とこれいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。ちょっと使ったことがないんでわかんないんですけど、ただ命令ってね、何ですかね、まあ僕がプレイすると、まああんまりちょっとこのゲーム申し訳ないけど上手じゃないんですけど、命令はなんか使っちゃうんで、ある程度なので、まあそのある程度命令をの重視する人に関しては結構いい効果なんじゃないかなと、まあ、思いますね。はい、まあコスト3なんで、まあデザイナー的にもある程度強さが保証されてるっていうことだと思うんですけどね。はい、っていうもんです。はい、で次、またリアサイン系のやつなんですけど、ホームワールド パトリオットイズムってやつなんですけど、これまた、フェーズセレクション関係するやつで、フェーズセレクションで選択したフェーズでホーム、白ダイスを1つか2つリアサインできるっていうやつなんですけど、これはですね、さっきのエグゼクティブパワーはちょうど2じゃないといけなかったんですけど、これは1個か2個どっちでもいいっていうやつですね。ただし、ホームダイスを使わないといけないんで、まあそういう制限がありますね。ただこっちの方が柔軟性があるんで、まあどっちを使うかみたいな感じでしょうね。はい。で次、アイソレーションポリシーってやつなんですけど、まあこれまたリアサイン熱で、探索者ダイスの1つか2つを、好きなフェーズ分散化、リアサインできるってやつなんですけど、これもね、1の時のコストであったと思うんですけど、これですね、ドライバーディフィケーションってやつですね。それを強化したタイプのもですね、探索者の面が出れば、まあ、OK なので、ホームダイスじゃ縛りがなくなってますね。で、さらに1つか2つ、まあ、どっちでも良くなってるんで、要は受けが広くなってるんで、まあ、分散してもいいので、フェーズの割り当ては。なので、まあ、結構いい効果だとは思います。はい。次いきますね。次もリアサイン系のやつなんですけど、まあ、どうも3割リアサイン系が多いみたいなんですけど、はい。いきますね。マッドサイエンティストやつなんですけど、これちょっと絵をこれちょっとですね、効果がややこしくて、自分の場に最大数の芸術品青のワールドタイルを持っているなら、労働者ダイスの1つか2つを好きなフェーズ分散化へリアサインできる、同率であるならば1つだけリアサインできるってやつなんですけど、要はですね、青のワールドタイルを最大数保持してるならば、まあ、リアサインが最大2までできるってことですね。で、同率だと1個なので、まあ、同率でもいいので、まあ、そういう意味ではいいっちゃいいですよね。同率で 1個だけリアサインできるので、何でしたっけ、さっきの1個だけリアサインできるってやつがあったと思うんですけど、あったこれですね。ギャラクティックインフルエンスっていうのは、まあ、コスト3で一緒なんですけど、労働者ダイスを1つ好きなフェーズでリアサインできるってやつなので、まあ、条件があるんですけど、マッドサイエンティストは、まあ、その部分もカバーしているので、同率でも最低1個は保証されると。で、最大数保持してれば、まあ、2個いけるっていうやつですね。で、これですね、ちょっとまた、詳細解説の部分がありまして、これですね。芸術品青のワールドがどの場にも一つもないなら最大数として数えることができる。つまり、ダイスを一つリアサインするパワーとして扱えるっていうことなので、青の場がゼロ、全体でゼロですね。全体でというか、ごめんなさい。それぞれゼロだった場合でも、パワーを使っていいっていうことみたいですね。はい。まあ、青粒子ならば結構いい効果なんじゃないですかね、これは。はい。っていうことですね。であとは青は何でしたっけ、面がすごい極端なんで、そういう意味ではリアサインできると結構使い勝手がいいかもしれないですね。はい、次いきますね。はい、メジャーリサーチラボってやつなんですけど、これ1で、探索、このフェーズ用のホーム白ダイスを1つ持ってるかのようにプレイするってやつで、これもあれですね、要は自動的にダイスが降ってくる系のやつで、さっきあったんですけど、エイリアンうんぬんっていうのがあったと思う。エイリアンリサーチチームだ。ごめんなさい。エイリアンリサーチチームと、まあ、同じようなタイプのやつですね。で、エイリアンリサーチチームはもう固定で、タイルを引くっていうのに強制的に決まってるんですけど、こっちはメジャーリサーチラボは、そのフェーズ用に白ダイスが割り当てられるので、まあ、自分で決めることができるっていうものですね。ただし追加の効果がないんで、エイリアンリサーチチームは黄色ダイスが偵察に割り当たっていれば1銀河クレジット得るっていう効果があるんで、まあ、それがないんで、まあ、どっちに使うか自分で決めるみたいな扱いになってるみたいですね。はい。で次3、まあ結構いいと思いますね。これも雇用がいらないんで、雇用でよかったよね。まあその1ダイス雇用ですね。雇用がいらないんで、フェーズが回ってくるだけで自動的に、要はアクションもできるんで、で、仮にそのダイスを割り当てなくても、フェーズが回ってくるとダイスが1個もらえるってやつなので、誰かがその、探索ですね、を選択して、した場合でも、そのプレイヤー、持ってるプレイヤーには恩恵があるんで、まあそういう意味では結構使い勝手がいい、タイルの一つなんじゃないかなとは思うんですけどね。あと探索なんで、スペースドックとかは、製品がないとダメなんですけど、探索は単純に、タイルかお金を選ぶことができるんで、要は拘束条件がないんで、楽ですよね。はい。っていうもんなんで、まあ結構いいのかなとは思うんですけどね。はい。で、次いきますね。マーチャントギルド。で、これが4で生産。フェーズの終了時に2銀河クレジット得るってやつなんですけど、これね、今までね、レース・フォー・ザ・ギャラクシーについてあんまり触れてなかったんですけど、マーチャント・ギルドっていうのはレース・フォー・ザ・ギャラクシーであって、すいません、6のディベロップでですね、あったんですけど、で、まあ、もうちょっと言うと、もっと前は、サンファっていうゲームが元になってて、で、それで、なんだっけな、ギルドホールっていう、まあ、めちゃくちゃ強くあるんですけど、まあ、それをレース・フォー・ザ・ギャラクシー流に解釈したのがマーチャント・ギルドってやつなんですけど、で、レース・フォー・ザ・ギャラクシーのマーチャント・ギルドはそんなにまあ強くないみたい。まあそこそこ使えるんですけど、まあそんな強くなくて、まあよく調整されてるんですけど、で、なんて言うんだっけ、ロール・フォー・ザ・ギャラクシー版のマーチャント・ギルドは、6のディベロップではなくなってるんで、ボーナス点がないんですよね。はい。で、効果は一緒で、フェーズの終了時に2銀河クレジット、要はカード引けるっていうのと一緒だと思うんですけど、まあそういう効果になってるみたいですね。で、これもあれですね、一緒で、まあ誰かが生産を選べば自分、なんていうんですかね、自動的に効果が得られるんで、まあ雇用とかが必要ないんで、結構使い勝手がいいタイプのものなんではないかなと思うんですけどね。はい。まあ自分で選ぶ方がいい、自分で選んで生産出荷を、 うまく使っていくっていうのが、まあ、基本的にはいいんでしょうけど、はい。っていうタイプのものですね。はい。で、次いきますね。3。これがね、初めて出るタイプのもので、即時っていうタイプのものですね。で、スペースマリーンズっていうやつで、即時効果。で、手持ちの2ダイス1個を捨てて、1銀河クレジットを得て、軍事、赤ダイスを1つ、ダイスカップに入れるっていうやつなんですけど、これは、あれですね、まあ、実質2ですね。1銀河クレジットが入ってくるんで、2コストで、何かのダイスを赤のダイスに変えることができるんで、まあ、その、建設重視で行く場合は、結構いい効果だとは思います。はい。まあ、2だとちょっと安すぎるような気がするんで、はい。まあ、そういうもんですね。3ぐらいでもいいんじゃないかな、という感じはしますね。まあ、点数もついてますしね。3だと3点ですから、はい。次。次、3ですね。スペースレフィネリーズっていうやつなんですけど、これ5で出荷。このフェーズで気象元素、茶色のワールドタイルから消費した、製品ごとに 1VPL っていうやつなんですけど、これ茶色限定なんですけど、タイルですね。茶色のタイルから、ワイルドタイルですね。消費した製品ごとに 1VPL なので、まあ、茶色のウェイトが高ければ、得点狙いであれば、すごい効率いいでしょうね。なんとかごとになので、製品ごとにですね。なんで何回も効果適用できるんで、まあ、茶色のウェイトが高ければ、かなり強力な、効果を持ってるものだとは思います。はい。で、次。スペースツアリズムってやつなんですけど、これ、またこれ5で出荷ですね。1銀河クレジットを得る。すべての場を確認し、自分の場に最大コストのワールドタイルを持っているなら、追加で1銀河クレジットを得るってやつなんですけど、これは、まあ、とりあえず、うまくいけば2銀河クレジットを得られるってやつなので、そうするとマーチャントギルドと、まあ、一緒なんですけど、なんでこういう調整なのかちょっといまいちよくわかんないんですけどね。はい。まあ、出荷がお金とか点が得られるので結構ゲームが動くんで、まあ、こういう調整になってるんですかね。制限付きみたいになってるんですかね。はい。で、出荷ってことは、ワールドタイル持ってるでしょうっていう扱いなのかもしれないですね。はい。まあ、そうするとちょっとマーチャントギルドがいいような気もするんですけどね。生産と出荷両方選ぶことになるんで。はい。まあ、ちょっとわかんないですけどね。はい。で、これもね、注釈があって、スペースツアリズムはですね、最も高いコストのワールドが複数のプレイヤーに存在するとき、追加の1銀河クレジットは得ることはできない。最も高いコストのワールドを決めるときには、コストの削減後ではなく、書かれたコストだけ考慮するってことみたいなので、これ同率ダメみたいですね、つまり。はい。なので、まあ、そういう意味でもちょっと難しめな感じはしますけど、まあ、エイリアンとか、あとジーンですね。黄色とか緑とかのウェイトが高ければ、まあ、うまくいくのかもしれないですね。はい。ちょっと飛びます。はい。まあ、やっぱりちょっとさらっと見てみたんですけど、やっぱりあってみたいですね。最大で2銀河クレジットみたいですね。はい。まあ、なんでちょっと、何でしたっけ。マーチャントギルドより、少し使い勝手が劣るような気がするんですけど、出荷の上、どうなんですかね、わかんないですね。はい。まあ、そういうやつです。はい。で、次、これ3の最後なんですけど、トレードレビーズってやつなんですけど、これも出荷で、この出荷で消費した製品ごとに、1銀河クレジットを得るってやつで、これは、消費なら得点化ですね。得点化した時だけ、製品ごとに1銀河クレジット得られるってやつなので、まあ、これもちょっと制限があるんで、スペースツアリズムは自動的に、まあ、仮に2だとすると2が自動で保証されてるんですけど、トレードレビーズは、まあ、最低2回やる必要があるんで、消費を。なんで、まあ、それでちょっと使い分けをする感じになってるんでしょうね。はい。次言いますね。4。4は、ですね、4は、1、2、3、4、5、5枚ありまして、コンスクリプションってやつなんですけど、これ即時効果で、手持ちの2ダイスを1つ捨てて、 軍事赤ダイスを2つカップに入れるってやつですね。でこれちょっと1回飛ばしますね。はい。で次ギャラクティックサロンってやつなんですけど、これ5で出荷でですね 1VPL ってやつですね。これはですねもう何も条件がないんで、出荷が回ってくるだけで自動的に 1VP もらえるんで、かなり強いと思いますね。これあの人がやってもいいし自分がやってもいいし、毎回やるたびに 1VP なんで、これまあかなり強力だと僕は思います。はい、もうシンプルな効果が強いという特殊効果受信のゲームでは何も制限がないんで、はい、はい、まあというもんですね。次、インフォメーションテック、でこれ即時効果なんですけど、手持ちの2ダイス1つ捨てて芸術品青のダイスを2つカップに入れるってやつですね。でこれさっき飛ばしたですねコンスクリプションってやつと、まあ、似てて、2のダイス1個捨てたらカップにダイスが2つ入るっていうやつですね。で軍事か、芸術品青ですね、を選ぶ、まあそのタイルが両方引けたらなんですけど、まあその感じになるんですけど、軍事の場合は建築重視、はい、で青は生産と出荷ですね、っていう構成になってるんで、ダイスの面を確認するとですね、軍事は6面のうち、2面が、発展、2面が移住になってるんですね。なんで、かなり、なんですかね、発展と移住重視になっていて、芸術品ですね、青のダイスは、6面のうち2面が生産、2面が出荷なので、要はその、要は VP 狙いっていうんですかね、製品作って売るみたいな、売るっていうか消費ですね、製品作って消費するっていうような構成ですね。で、ダイスを1個捨ててダイスを2つ増やすんで実質1個しかダイス増えないんですけど、これよく考えてみると6分の4の確率で、まあ基本的にやりたいことができるんで、やりたいっていうか、まあその例えば建設重視だった軍事ですね、6分の4の確率で建設のウェイトが上げれるんで、これは実質的には、まああれですね、リアサインにやや近いようなダイスを捨ててなので、恒久的にそのダイスに変えてしまうんで、リアサインに近いような効果に当たると思うんですね。でリアサインの場合はまあ選べるんですけど、これはまああらかじめ捨てるダイスを決めてしまえばそっちの方向にシフトできるっていうものみたいですね。で2つなんで結構ね方針変わるんで、インフォメーションテックは使ってみたんですけど、結構ね使いやすい効果だと思いますね。この瞬間的にその効果なんで、恒久的になんかあるわけじゃないんですけど、ダイスが変わるっていうのが結構このゲームでは大きいので、うん、なので結構いい効果だと思います。はい、で次いきますね。インベストメントクレジットってやつなんですけど、これ2で発展、このタイルを置いた後すべての発展タイルは完成に必要な、開発者のコストが、発展者開発者ですね、開発者のコストが1下がる、1以下にはできないってやつなんですけど、これちょっと飛ばしますまた、でプロパガンダキャンペーンってやつなんですけど、これフェーズセレクション関係のリアサインで、フェーズセレクションで選択したフェーズで労働者、ダイスの1つか2つをリアサインできるってやつなので、フェーズセレクションで選択したフェーズへ、ダイスをリアサインできるってやつが3であったと思うんですけど、エグゼクティブパワーってやつとホームワールドパトリオットイズムってやつですね。なんかこれの2つを組み合わせたような効果になってますね。まあ、こっちのプロパガンダキャンペーンはかなり強力な効果になってるんで、1つか2つ選べますんで、で、ダイスの指定もないので、まあ、コスト4になって、なんていうんですかね、要は高くなっているみたいですね。はい。まあ、かなり強いんでしょうね。はい。で、次いきますね。レプリカントロボットってやつなんですけど、3で移住。すべてのワールドタイルに、すべてのワールドタイルは完成に必要な移住者のコストが1下がるってやつなんですけど、で、1以下できない。ですね。これさっき飛ばしたインベストメントクレジットと一緒で、移住と発展ですね。まあ、それぞれのタイルになるんですけど、 これ、3の時に、まあ、似たようなこと言ったんですけど、完成時に一銀がクレジット返ってくるってやつよりは、完成に必要なコストが下がるっていうやつのが、まあ、このゲームでは強力なので、かなり重い、まあ、1なので一銀がクレジット返ってくるってやつは4。これ、今回コスト下がるってやつ4じゃないですか。なので、まあ、そういうもんですね。で、あと条件がすごい緩いんで、この2つですね。すべての発展タイルが対象だったり、すべてのワールドタイルが対象なので、まあ、タイルを引くっていう処理をした時に、必ず片面は、適用できるんで、まあ、それを完成させるかどうかはちょっと別の問題なんですけど、要は55枚のうち55枚が対象になるんで、まあ、そういう扱いになってるのかなっていう気はしますね。3のやつはさっきあったんですけど、グレーと、青と黄色でしたっけ、まあ、なんかそういうのがあったと思うんですけど、それは条件付きなので、まあ、ちょっとコストが下がってるみたいな。でこれはもう全部いけるんで、コストが上がってますね。はい。っていうものみたいですね。はい。まあ、とりあえずですね、ここまでで4が終わりましたんで、1回切ることにします。はい。